なちっこの教えて横手市議会。さてここからは第2第4月曜日放送のなちっこの教えて横手市議会のコーナーです。今回で第8回目の放送となりました。このコーナーは横手市議会について市民の皆さんに分かりやすくご紹介するため、毎回ゲストの方を招きしてお送りする番組です。私なちっこと一緒に議会を身近に感じてみませんか。さて今回なちっこのサポートをしていただくのは横手市議会広報委員会の青山豊さんです。今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて今回のなちっこの教えて横手市議会は、前半が常任委員会紹介の最後となりました。総務文教常任委員会の紹介。後半の市議会って何のコーナーでは、傍聴と情報公開についてお話伺っていきます。それでは初めに総務文教常任委員会の紹介ということで、総務文教常任委員会の播磨弘和委員長にお話伺っていきましょう。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さてそれではまず初めにですね、総務文教常任委員会ではどんなことについて話し合っているんですか。
はい、市役所の組織でいうと、総務企画部や財務部、教育委員会、消防本部などが担当する分野について話をしています。
そうなんですね。
はい、具体的には将来の計画、これは市の総合計画といいますけれども、そういったものや市の財政、それから、市の財政の中には歳入といいまして、はい、税金やら、それから国からの地方交付税入ってくる部分と、それからさっき言った分野の、出ていく部分を審査しております。
はい、そうなんですね。ありがとうございます。さて先月の6月定例会ではどんな案件が審議されたんでしょうか。
はい、市長から提案された議案としては、条例の改正案が1件、土地の処分案件が1件、財産の取得案件が3件、補正予算が1件、計6件が総務文教委員会に委託され審査を行いました。
はい、
財産の取得というのはいわゆる物品の購入契約ですが、今回は高規格救急車、消防ポンプ自動車、それと緊急告知 FM ラジオの購入計画が提案されました。これらを含めて委員会で審査した結果、すべて原案通り可決という結論に至りました。
そうなんですね。一般会計補正予算について委員会ではどんなやり取りがあったんですか。
はい、さまざま活発な議論がありましたけれども、中で平成26年に開催予定の国民文化祭に関する質問や、はい、文化施設の修繕に関する質問、そしてふるさと納税に関する質問などがあり、市側との間でやり取りが行われました。
そうなんですね。
はい、特にふるさと納税に関しては、6月定例会の初日に制定されました議会基本条例に盛り込まれた議員間の自由討議を早速行使いたしました。この議員間の自由討議といいますのは、はい、普通でありますと、私の議会と市長を含めた執行部が市役所との間の、はい、質疑の応答ということになりますけれども、はい、この議員間の自由討議といいますのは、議員同士がお互いに自分の考えやら、あるいは相手の考えを導き出して、議論を深めて、議案に対しても一定の深さを持った中での結論を見出そうという思いの中で、こういった仕組みが取り込まれておりまして、それを早速今回やってみたということです。
そうなんですね。はい、新しい試みを早速行ってみたということで、はい、さて総務文教常任委員会では教育委員会などが担当する分野についても話し合っているということですが、はい、市内各学校で提供されている学校給食、この学校給食のセンターが新しくできるそうですね。
はい、現在市内には7箇所のセンターが、給食センターがありますけれども、そのうち平岡、小物川、大森の3つのセンターは引き続き使用し、残る4つを統合して新しいセンターを建設しようとするものです。
そうなんですね。
はい、で新しいセンターは現在建設中の横手北中学校の近くに建設を予定しています。
はい、
今年度に設計を終えて、今年度と来年度の2カ年で建設 建物の建設を行い、平成26年4月から、使用を開始するものであります。
あ、そうですか。
で、提供する学校は小学校11校、はい、中学校4校で、提供の職数は4500職を予定しています。でこの施設には見学通路を設けて、調理作業の見学や食育の学習、給食の試食ができるような設計が組まれています。
そうなんですね。こちらの新しい給食センターが建設されることによって、横手市の学校給食のあり方というのはどのように変化していくんでしょうか。
はい、これは教育委員会の方で、目標を、整備していますけれども、はい、一つは安全安心で美味しい学校給食の提供、これは当たり前のことでありまして、食材とかそれから調理の工程やらを全て最新の、検査体制というんですか、そういった形で、美味しい安全な給食を提供しようと必要としているものです。
はい、
それから2つ目には多様なニーズに対応できる調理環境の整備ということで、これ今までもたくさん行われてきたことですけれども、はい、例えば、子どもたちに大変人気のバイキング給食とか、はい、それからセレクト給食といって、これ2つぐらいのメニューの中から子どもたちが選べるという、
楽しみ
な給食です。それからリクエスト給食、
はい、
これはどっかの子どもさんとか、はい、あるいは、どっかの学校の学年でこういった給食を食べたいとか、例えばカレーを食べてみたいとか、はい、まあ、昔あの物川では松茸給食というのもありましたけども、そういったリクエストに応じた給食をそのセンターが提供すると、これ年に何回かあるそうですけども、そういった楽しみな給食も、準備されるようです。それから、多様な人数の中には、アレルギーを持ったお子さんが子供増えているそうですけれども、そのアレルギーを持ったお子さんにも対応できる、
はい、
アレルギーを取り除いた形の、調理をした給食をそれぞれの子どもさんに合わせて、提供するというようなことも、これまで以上にきめ細かく行えるようになるそうです。
はい、それはありがたいですね。
そしてもう一つは食育の啓発ということで、
はい、
ただ食べるだけでなくて、どういった形で生産されているのか、
はい、
そういったことも含めて地元の、農家さんとの付き合いとか、調理してくれる方々との、はい、付き合いとか、そういった形で食育も進めていきたいというふうなことです。
そうなんですね。新センターには見学通路もあるということなので、そういった面でもとても食育に活用されそうですね。はい、はい、さて次にですね、防災についてお話を伺いたいんですが、横手市では今年4月から高齢者世帯などへ緊急告知ラジオを配布していますね。この緊急告知ラジオについて教えていただけませんか。
はい、このラジオはコミュニティ FM 放送を利用した緊急放送を自動で受信できるシステムで、緊急放送を受信するとライトが点滅して放送が流れるようになっています。
はい、
市ではこれまで 12,800 台を購入して、高齢者世帯や障害者世帯、民生児童院や消防団、市の指定避難所となっている施設などへ配布をしています。
はい、ありがとうございました。横手鎌倉 FM では毎月第1、第2水曜日に緊急割り込み放送の試験放送を行っているんです。今後も緊急告知ラジオ、市民の皆さんが利用していざという時に活用していただきたいですね。さて、それでは最後にラジオを聞きの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、実は、7月の15日ですけれども、市の消防訓練大会がふるさと村で行われました。当日は大変雨降りの中でしたけれども、各地8地域局の、代表の団員の方々、悪天候の中にもかかわらず非常にキビキビした、競技を見せてくれました。市民としては本当に心強いものだなというふうに思っております。災害は本当にこの頃は横手市の中でもたびたびしょっちゅう起こるようになってきました。そういった中では、自分の身は自分で守るというのが、最初なわけですけれども、どうしても足りないということがこれから多々あると思いますので、そういった場合には消防団の存在というのは非常に大きな、ウェイトを占めてくるのではないかなというふうに思っております。今横手市の消防団の定員の人数ですけれども、この頃ずっと 減っておりまして、活動になかなかうまくいかないという部分も出てきておりますので、ぜひのラジオをお聞きの皆様には、自分たちの地域は自分たちで守るという意気込みの中で、消防団の活動に参加していただきたいというふうに思っております。そして女性の方も、消防団として募集しておりますので、なちこさんにもぜひ声を上げていただければ大変ありがたいのではないかなというふうに思っております。以上です。
ありがとうございました。さて、総務文教常任委員会の紹介、今回は総務文教常任委員会の播磨弘和委員長にお話を伺いました。ありがとうございました。さて、後半は市議会って何のコーナーということで、今回と次の回の2回に分けまして、傍聴と情報公開についてお話を伺っていきます。お話を伺うのは議会事務局の松井さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いしますね。
まずは、市議会の傍聴からお聞きしていきたいんですけれども、市議会本会議なんですけれども、はい、自由に見ることができるんでしょうか。
はい、本会議は、通常は午前10時から議場で行われるんですけれども、はい、その本会議は誰でも自由に見ることができます。
そうなんですね。はい、それではですね、本会議を傍聴するためにはどうしたらいいんですか。
はい、市役所横手庁舎の7階に傍聴席がありますので、傍聴を希望される方は傍聴席へ直接お越しいただきたいと思います。はい、ちなみに傍聴席は70席あります。でもし団体さんとか多数の方で、お越しいただく際は、こちらでキープし、席をキープしておきますので、はい、事前に議会事務局の方へ連絡をお願いしたいと思います。
そうなんですね。事前予約もできるということで、はい、1回の定例会でどれくらいの方が傍聴にいらっしゃるんですか。
はい、その定例会によって多い少ないっていうのはあるんですけども、はい、去年23年は、はい、定例会1回あたり平均で90名の方に、はい、傍聴に来ていただきました。はい、中には団体さんで傍聴に来てくれることもありまして、例えば、市内の小学生の皆さんが社会科見学の一環ということで来てくれたりも、はい、しました。
そうなんですね。はい、たくさんの方が見に来てくれると議員の皆さんも力が入るんじゃないですか、青山さん。
はい、最近では金沢小学校の皆さんがよく傍聴に来ていただいております。ちょうど私の一般質問の時も、金賞の皆さん傍聴に来てもらったんですけども、はい、非常に私も気合が入ったことを覚えています。団体さんの年間活動の一つとして、はい、あるいは小中学校の社会科見学や総合学習の一環として市議会を傍聴していただければありがたいなと思っています。
そうですよね。議場に直接足を運べない方もいると思うんですけれども。
はい、そうですね。各地域局の、はい、1階のロビーにある大型のテレビで、はい、本会議の模様を生中継してますので、横手庁舎まで足を運べない方は、そちらでもご覧をいただけます。あと加えまして、インターネットで、ライブ中継とか録画中継も行ってますので、ご自宅のパソコンなどで、議会の映像を見ることもできます。
そうですね、私たち横手鎌倉 FM でも放送していますしね。
そうですね、鎌倉 FM さん の, 全面的なご協力をいただいて、定例会の初日に行われる、市長の所信説明とか、あとは議員さんによる一般質問の放送も行っております。
はい、なのでぜひ皆さんもお聞きください。さて、本会議のやり取りなんですが、会議録でも見れると思います。会議録はどこに行くと見ることができるんですか。
はい、ですね、各地域局とか、あとは各地域 の, 図書館の方に、はい、製本された会議録を置いてますので、そちらの方で、会議録をご覧になることができます。あとホームページ上でも、合併した後の平成17年以降の、会議録を公開しています。
はい、ありがとうございます。ぜひ各地域局、各地域の図書館でご覧になってください。ホームページでも見ることができるということです。さて、先ほどインターネット中継というお話もありましたが、次回は議会の情報発信について詳しく聞いていきたいと思います。松井さん、引き続き次もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、それでは最後に青山さんからお知らせお願いします。
はい、横手市議会では毎年夏に訪問団を結成して、 有効都市を訪問しています。今年も8月の3日から5日までの3日間、茨城県那珂市と神奈川県厚木市を訪問してまいります。
そうなんですね。
厚木市は旧横手市議会時代から、交流をしているんですが、那珂市に関しては昨年から本格的に、交流を始めています。厚木、那珂、お互いの市の、議員さんと交流をして、いいところを学んでいきたいなというふうに思っています。
訪問団は何名いらっしゃるんですか？
はい、高橋克義副議長を団長にして、計7名で訪問団を、作ります。播磨院長と私も、その中に入っているので、体調に気をつけて行っていきたいと思います。
はい、ぜひ気をつけて行ってらしてください、はい、ありがとうございます。さて、なちっこの教えて横手市議会では、リスナーの皆さんからの横手市議会に関する質問を受け付けています。素朴な疑問質問をこちらのコーナーまでお寄せください。次回の放送は来月8月13日の月曜日。前半は横手市議会副議長のインタビュー、そして後半の市議会って何のコーナーは傍聴と情報公開の2回目をお送りしていきます。横手市民の一人として横手市議会注目していきましょう。ラジコの教えて横手市議会、次回もお楽しみに。